Thank you. はい、トーイックブリッツレディオです。9月20日土曜日10時の放送です。いや、昨日台風すごかったですね。夜こっちすっごい雨降ってました。夜雨と風も結構強くて、1時半ぐらいまで肉欲ラジオ聞いてて、それから寝ようと思ったんですけど、雨と風がうるさくて寝れなかったですね。肉欲ラジオまだやってるみたいですけど、昨日の9時からやってて、今寝てるのかな。肉欲さん寝てて、それをスティッカムで寝てる状態をラジオ、カメラに撮って動画で流してもらう。まだ続いてるようです。すごいですね。尊敬してます。で、今日の放送なんですけれども、今日はですね、Learning English という、非常に、なんて言いますか、オーソドックスな、王道行くというかテーマで出したんですけど、質問がね、あまり皆さん書き込んでくださらなかったので、今のところ3つかな、3つですので、まあなんていうか、丁寧に答えられる、深く掘り下げてお話ができると思いますので、方ありがとうございました。では行きましょう。掲示板行きますね。2番のいおりさんからです。 Which do you think will contribute more to learning English? Listening and reading extensively or listening and reading intensively? I think we tend to get bored with materials when we use learning materials repeatedly while we cannot improve vocabulary building through extensive readingCould you tell me how we can get right mix of intensive and extensive learning? Thanks in advance. It's a really good question. Well, it depends on level, your English level too. At your level, Yori, you already got point 990, so...I don't think you need intensive reading. What you need is extensive reading. What I mean by extensive reading and listening is just read a lot and listen a lot. Whatever you are interested in, just read and listen. I think.That will help you improve your English. And you said we cannot improve vocabulary through extensive reading, but actually extensive reading is one of the best way to improve your vocabulary. Extensive reading improve your vocabulary. So, well, when you read a lot,You meet a lot of new words, and then, well, meeting new words help you to learn these new words. So it's good for your vocabulary too. But Beginners cannot do extensive reading and listening, so they have to read thoroughly and spend a lot of time on just one piece of writing. But at your level, you don't need any intensive reading.Well, TOEIC test, reading section in TOEIC test that's intensive reading. And also, if you take English classes, then you do some intensive reading and intensive listening exercise in class. But if you ask me, if you want to know my opinion, reading and listening intensively, listening and reading extensively is more important and more helpful to improve your English. Yeah, that's what I think. Well, the most important thing is your focus on the meaning, not the form of the language. When you do extensive reading and extensive listening, your focus is to understand the message. Your focus is on the meaning of the passage or things you listen and read. But when you do intensive reading, you have another task of find out the order of the passage, or you look at the grammar and I think you need more meaning focus reading and listening to improve your English. Beginners need to learn the structure, basic structure and basic grammar. Then it would be helpful to do some intensive exercise, or just you say learning material repeatedly, you say you get bored, but reading the same material over and over again is also essential part of learning language when you are a beginner. It's more like a fluency exercise. You practice same thing over and over again. Then you learn it. Well, it can be boring, but depends. It depends on how you do it, and depends on your state of mind, and depends on what you use. You won't get bored. I used to listen to Radio English conversation program on NHK when I was around 20. When I was at college, I used to listen to the same material over and over again, and I tried to imitate the conversation. I didn't get bored. It was fun. So, at some stage of language learning, well, at the beginning stage, you need that kind of fluency exercise, doing the same thing over and over again, repeatedly. But at your level, I don't think you need it. That's it. That was your question. Could you tell me how we can get right mix? Right mix. Okay. The right mix for you is do extensive reading and listening alone. Forget about intensive activities. Yeah, like if you think about learning Japanese, like when we were children, at school we read text on the textbook and do some Japanese test. But We read novels and newspapers, and if you think about it, what we learn at compare what we learn at school and what we learn from reading newspaper or novels and those kind of extensive reading and listening outside school, I think extensive reading and listening helped me improve my Japanese a lot, and that's same for English too. So in my opinion, extensive reading and listening is more important than intensive things. Okay. Next question. Question number 4. サウルスママさんからいただきました。日本語で失礼します。あ、日本語でも結構ですよ。先日先生が参加されたシンポジウムについてお話をしていただけますか。現在小学生の息子とその友達に英語を教えていて、 J. シェイン NPO 法人小学校英語指導者認定協議会の資格を取り、小学校の英語必修化に備えている状況で、学校における英語教育にとても興味があります。小学校ではコミュニケーション能力の育成を掲げているのに、中学以降の文法訳読中心の受験のための従来の形が変わらないのであれば、せっかくの小学校での導入が生きてこないと感じています。そういった話はありましたか。すみません、リアルタイムでは通して聞けないと思いますので、音声ファイルのアップをお願いします。シンポジウム行ってきました。9月15日に慶応義塾大学で行われた英語教育の新時代、日本語が使える日本人の育成のための戦略構想を超えてというシンポジウムに行ってきて、この集いを計画なさった立案者の大津幸男先生という慶応大学の先生は、小学校からの英語教育導入に、反対なんですよね。で、まあ反対の理由いろいろ言ってたんですけど、まあなんていうか、計画立ててる人たちが、言語教育のことよく分かってないんじゃないかとか、あと、英語ノートっていうのが、まあ英語のテキストですか、小学校で英語を、やる際使うことになっている英語ノートっていうのが出てるんですけど、それの内容が良くないっていうんで、まあこういうとこが良くない、こういうとこが良くないっていうご指摘もされて、そういう話なさってましたね。で、小学校ではコミュニケーション能力の育成を掲げているのに、中学校の文法訳読中心の受験のための従来の方が変わらなければ、せっかく小学校での導入が生きてこないと感じていますというところですけど、そのコミュニケーションの導入、コミュニケーション能力の育成っていう概念自体を疑っているというか、それに批判的で、例えばコミュニケーション能力の育成ということで、小学校のその英語ノートでどういうことをやってるかっていう例を出してくださったんですけど、例えばですね、外国人の方が、外国人がいて、それに対して日本人が質問してるっていうような会話、コミュニケーションなんで会話ですね。で、それで、My name is Taro.What's your name? で、相手が My name is John. で、次が Do you like apples? なんかそういう、まあ一応会話で質問と答えがあるんですけど、そのなんていうか状況設定自体がなんていうかおかしいって言ってて、 My name is Taro. What's your name? って What's your name? ってそこで聞かない。My name is 太郎って言ったら相手が My name is John とか I'm John って返してくるのが普通だっていうですね。まあなんていうかそういった今のその小学校で使うテキストを作っている方々がコミュニケーション能力っていうのをどういうふうに捉えているのかっていうの自体、そのなんていうか一番根本になっている土台自体を、土台が怪しいっていうご指摘なさってましたね。で、大津先生がおっしゃってたのは、もっとなんていうか、そのコミュニケーション能力っていうのは、そういったなんていうか、紋切り型のフレーズを知ってるっていうのではなくて、相手の気持ちになって考えることができる力っていうのを強調されてましたね。なんで、英語、必ずしもそこで英語を使う必要がない。ここでこういう風になったら相手はどういう風に感じるか。例えば、空港から降りてきてる人がいて、その人に対して、私の名前は太郎です。あなたの名前は何だって聞かれたら、その人がどう思うかっていうことを頭の中で考えられる、自分がこう言ったら相手はどう、それを、相手はどうやって感じるのかなっていうことができる、そういった相手の気持ちも思いやる心ですか、そういうのを育成するのが大事じゃないかっていう話をしていました。あとはですね、大津先生がおっしゃっているところで面白いなと思ったのは、言葉の面白さに気づかせるっていうのを非常に強調されてましたね。なので、大津先生がやりたいのは、目指しているのは、英語教育じゃなくて、英語の授業じゃなくて、言葉の授業。言葉、言語教育、英語にとらわれないで、そういった言葉の持つ面白さに気がつかせたり、その人の気持ちを分かるっていうのを育てたりっていう、そういう方向に持っていって、必ずしも英語のなんて言いますか、紋切り型のフレーズを教えるっていうこと、そういうのにとらわれるべきではない。で、それがなんていうか、コミュニケーション能力っていうと、そういった空港での会話みたいのを覚えるのがコミュニケーション能力っていうふうな捉え方されてるけど、それは違うっていう、そういう話でしたね。で、中学以降の文法や獲得の受験のための従来の方が変わらなければ小学校の導入が生きてこないということですけれども、大津先生自体、小学生からそういう英語を教えるっていうことには反対しているんで、そうですね、生きてこないっていうのは大津先生はおっしゃってなかったですね。あ、でもそうだ、他の講演者、パネリストの方々への質問で、参加者の方から質問が上がって、小学校と中学高校の連帯っていう話が出たんですけれども、それは無理だっていうようなこと言ってましたね。小中高私立の一貫の小中高とかであれば、その、なんて言いますか、12年間の、カリキュラムっていうのは組めるんだけれども、公立の学校でそれは難しい。無理だっていう話してましたね。で、中学以降の文法訳読中心の受験のためのっていう部分ですが、そのパネリストの方何人か、大学の偉い先生、いらっしゃって、参加なされたんですけれども、その中の方、 その人たちの中でもいろいろ考えが違って、東大の斉藤義文先生っていう方がいらっしゃったんですけど、彼なんかは文法訳読中心のがいいんだっていう考えなんで、もともとコミュニカティブアプローチはダメなんだ、コミュニカティブアプローチなんて言ってるから日本の英語教育学がおかしくなっちゃうんだっていうような考え方で、で、いや私それ講演会行く前は、なんだろうこの人って思ってたんですけど、話を聞いてみたらすごくまとえてるなっていうところがあって、それは何どこか なぜ彼がそういうことを言ってるのかっていうと、学校教育っていう学校の英語の授業っていう枠組みの中でコミュニケーション能力をつける、まあ、英語を使えるようになるっていう目標自体無理なんだっていう考え方で、英語を使ってコミュニケーションできるようにするためには、例えば中学だと週4時間とか5時間ですか、英語をそのぐらいの時間じゃ全然足りない、1日何時間もやる、1日 4,5 時間やって、毎日週7日やんなきゃダメなのに1週間で4時間とか、そういうんじゃ全然足りてない。で、そういう中でコミュニケーション能力をつけようっていう目標自体がなんていうか無理なんだ。で、コミュニケーション能力つけようって言ってコミュニカティブアプローチ、例えば英語で英語を教えるっていう授業をやったとしても何も身につかない。英語使ってなんか話したなっていうのは残るけど、それで教室の外に出て全部日本語で、その環境の中、日本語の環境の中投げ出されて、週1時間週授業45分授業50分授業45分授業を4回ぐらいやっただけじゃコミュニカティブアプローチで学ぶことっていうのは全然ない。それだったら訳読で文法を教えた方がまだ何か残るっていう、そういうお考えですね。ああ、それは一理あるなと思って、英語を使えるようになるまでにはすごく時間がかかるんで、なんて言いますか、限られた時間の中で何かを効率的、効率よくやろうとしたら、訳読文法中心の、やり方がいいっていう、そういうようなお考えですね。で、それは一理あるなっていうふうに、思いまして、私自身は文法訳読は好きじゃないんですけれども、ちょっと考えさせられました。考えさせられましたって言ったら、そうか、そういう視点での発言だったら、よくわかるなっていう、気がしましたね。英語力つけるってすごい、英語を使えるようになれる。日本にいて、日本語の環境の中にいて、英語をコミュニケーションの道具として使えるようになるっていうのは、すごく大変なことで、時間と努力を要することなんで、で、あと斉藤義文先生がおっしゃってたので、ことで、そうだなと思ったのは、で、コミュニカティブアプローチで英語を本当に使えるようにするためには、1日の半分ぐらい英語の、1日の半分って言ってなかったか、相当な時間英語に触れてなきゃいけない、状態なんで、それを実行したら日本の社会自体がおかしくなる。 まあ確かにそうだなっていう気はしましたね。でまあなんて言いますか、そういう話の流れなんで、小学校の導入が生きてこない、もうそのなんて言いますか、導入自体をもともと大津先生は阻止しようとしている方で、で斉藤義美先生なんかは文法訳読がいいんだっていう、話を、してるか、してる、そういう考えをお持ちなんで、あの導入が生きてこないも何もないっていうか、そういう話は残ったですね。まあ、ただですね、あの面談者の方、ですね、何人いらっしゃったのかな、 1,2,3,4,5 人の、演談者の方、皆さん大学で教えてらっしゃる、まあ、大学の偉い先生たちなんですけども、すごい何て言いますか、いろんな考えを持ってる人たちがいて、その演談者5人の方、講演者5人の方、皆さん、あ、5人じゃない、6人か。大津先生、津田先生、山田先生、エリッカワ先生、三浦先生、小石先生。6人の方ですね。6人の方、皆さん、その文部省の出した英語を使える日本人、英語が使える日本人の育成のための戦略構想に反対っていうところでは、一致してるんですけれども、それぞれですね、考え方が皆さん違っていて、とても面白かったです。筑波大学の津田幸雄先生という方、お話になったんですが、日本人が英語が使えなければならないのかという題目でお話になってたんですが、すごい面白かったですね。もう発想自体が、日本人って何て言いますか、日本で英語ができたらいいなとか、英語ができるようになりたいなっていう、何て言いますか、空気というか雰囲気っていうのが国中に今あるじゃないですか。で、こういった英語が使える日本人のための戦略構想とかも、それを煽るような形、まあ煽られて出てきたっていうのがあるんですけれども、津田幸雄先生はその英語ができるようになりたいんだって思うこと自体がいけないというので、それはアメリカ、イギリス主導の英語帝国主義に支配されてるという考えで、なんて言いますか、英語教育と言いますか、英語に日本人がこれだけ力を入れてる、興味を持ってるっていう、この状況自体が麗しきことなんだっていう、そういうご意見で、なんて言いますか、もうなんて言いますか、土台自体を、英語教育の土台自体を疑っているというか、攻撃しているというか、そういう発想で、そういう発想であまり英語教育って私見たことなかったので、すごい新鮮で面白かったですね。あとはですね、山田雄一郎先生、山田先生という広島から来てくださった、先生なんですけれども、何の話したかな、まあ、英語楽しい、あ、そうだ、英語はそういう、なんていうか、テストのためとか、そういうんじゃなくて、もっと、英語と言いますか、言葉を学ぶっていうことは楽しいことなんだっていう、そういうのを教えてあげたいっていう、なんて言いますか、英語を通した心の教育、確かそういう話をしていたと思います。襟川先生という和歌山大学の先生がすごく熱い方で、文部省の 出した新構想にすごく反対で、なんだ、中軸と別事業を導入しようっていうのを盛んに、あの、なんて言いますか、上から文部省から言われてるんだけど、それは良くない、各社盛んに作ることになる、できる人とできない人クラス分けして、まあ、英語なんかはあのできる人とできない人と同じだと教えにくいから、習熟と別クラスにするっていう、その方がいいっていうふうに言われて、そういう動きがある。で、まあ、戦略構想でもそれを推進しようとしてるのかな。でそれに対してすごく強く反対していて、彼が進めようとしているのは、すごく推し進めているのは共同学習っていう考え方で、まあ、なんだろう、グループプロジェクトってやるのかな、あの共同して、例えばあの生徒同士が助け合ってお互い教え合うっていうような、そういうのを作ることで教育的な効果があるんだっていう、そういう話をしてらっしゃいましたね。それ私聞いててすごい面白いなと思ったのは、ビゴツキーの考え方、一人だとできないことも友達とか、まあ、先生とか、一緒にやるとできる、あのそういう考え方あるんですけれども、まあ、多分まあ美術系がお好きなのかな、ですごくその習熟度別に対して反対なさってましたね。あと三浦隆先生っていう方がすごい、あの感覚的には私は一番あったんですけれども、もともとは高校の先生で、県立高校で千葉、愛知で23年間教えていて、その後、静岡大学教育学部の教授になられた方で、三浦隆先生はコミュニカティブアプローチを推進してる方で、多分あの斉藤義美先生とかはあの、まあ、そういったところでは全然違うんだと思うんですが、ただ彼の場合も戦略構想には反対で、なんかコミュニカティブアプローチって言っても、内容を見ると空港での会話とかいうのが中学生の教科書にも載っていて、May I see your passport please みたいな、イミグレーションで あのイミグレーションごっこを授業でやらされて、で高校でも同じようなことを言った。でそれじゃあつまんない、でもっと、まあ、彼の場合はいかにしてあのコミュニカティブアプロなんていうか、あの英語の授業を心のこもったものにするか、血の通ったものにするかっていう、ところが大事だっていうお話をされていてて、でご自身のやってらっしゃる授業でこういうこともできますよ、こういうこともできますよっていう話になさったんですけど、それすごく面白くて、一つすごい面白いなと思ったのは、大学の、今は大学で教えてる、もともと高校では長いんですが、今大学で教えてらっしゃって、で英作文の授業、それで、宿題を出しておいて、宿題というか、家で悩み事を書いてくる。それは自分の本当の悩み事でもいいし、誰か人がどこかで書いていた悩み事でもいいから、とにかくそれは自分のでもいいし、嘘でも本当でもいいから、悩み事を書いてくる。でそれを生徒に配って、それをまあ、みんなに、回覧して、他の人がその悩みに答えるっていう、そういう授業をやったら、まあ、なんていうか、人が本当に悩んでるんで助けてあげたいっていう気持ちになるから、それで なんていうか、こうしたらいいですよっていうアドバイスをそこで英語で 書かせることで、なんて言いますか、本当に伝えたいことを書くので、とても効果があるんだ。で、それ授業、そういう授業をやっていて、生徒からのフィードバック、学生からのフィードバックで、この人の悩みに答えてあげたいから一生懸命頑張っていろいろ調べたりして書いたとか、あと自分の悩みにみんながいろんなアドバイスをくれたことがすごく嬉しかったっていう、なんて言いますか、そこでその英語の授業を通して英語以上のことをなんて言いますか、作り出すというか、そういうこともできたということで、なんていうか、英語の授業の可能性といいますか、無限の可能性があるっていうことを、おっしゃってましたね。すごい面白いなと思って、それが一番なんて言いますか、感覚的にはありましたね。それから小石先生という慶応大学でフランス語を教えていらっしゃる先生が、セフ R っていうかな、コモンヨーロピアンフレームワークオブリファレンスランゲージズについての話をして、まあ今これね、ヨーロッパ共通参照枠って言われてるのかな、まあ英語のレベル、英語じゃない、語学のレベルを、A1 だとこういうことが起きますよ、 A2 だと大体このぐらいのレベルですよっていうので、まあ大体このレベルって言ったら、あのぐらいできるのねっていうのが分かるように、ヨーロッパの、各言語、まあ、語学の試験とか、それに対応する形で作ってるんですけど、で、それも、それを日本にも導入しようっていう動きがあって、まあ、それ導入する際の問題点とか気をつけなきゃいけないこと、それをお話ししてくださいました。あとそうだ。あと、まあ、それの話もしてたんですが、小石先生はフランス語の先生なんで、まあ、日本だと外国語っていうと英語だけですけれども、英語だけじゃなくて世界にはいろんな言語があるんだから、必ずしも英語じゃなくて、もっと英語フランス語だけじゃなくて、まあ、最近中国語とか韓国語とかも増えているようですけれども、他の世界の言語にも目を向けるべきだというお話でしたね。皆さん、パネリストの方たち皆さん違う視点でいろんな話なさったんで、とても面白かったです。で小学校英語に関しては、その何て言いますか、大津先生がチラチラって言ったので、そうですね、もう導入されることは決まってるんで、大津先生もともとは導入反対の立場だったんですけど、導入された後それをどういうふう、具体的にどう使うかっていうのは、まあ、一応指導要領っていうのはあっても、現場の先生たちだけだから、現場の先生たちが工夫して、ただなんて言いますか、表面的な英語のフレーズとか教えるんじゃなくて、もっと子どもたちが言葉に興味を持つような、そういった使い方をするべきだっていう、そういうお話でしたね。なんで、小学校と中学校の連携っていうのは、あまりなかったですね。まあでも今は一応は中学でも コミュニケーション能力重視っていう形で教科書とか会話になってるんですよね。でまあ実質は受験だからあれなんですかね、受験従来の方は変わんないんでしょうかね、難しいですよね。やはりコミュニケーション能力だなんだって言っても目先の受験の方が大事ですからね。中学生だったらまあコミュニケーション能力はつけたいっていうふうに思っていて、それを目指していても、まあ、とりあえず高校受かんないと話になる。で高校生も将来英語できるようになったらいいなっていう気持ちは、英語しゃべるようになりたいっていう気持ちはあっても、とりあえずは大学入試の方が大事ですから、そっちを優先するっていうのは致し方ないことで、まあ、大学入試自体がそういうコミュニケーション能力を測るテストになればいいんですが、でもそれはなかなか手間のかかることなんで、なかなかね、大学で英語の面接、英語のインタビューをする試験、例えば英検の二次試験のようなのを大学入試で導入するって言ったら膨大な時間と労力がかかりますので、なかなかそれはできないと思うんですね。そうするとやはり今まで通りの筆記試験だけになるんで、まあ文法訳、まあ訳読はね、なくそうと思えばなくせるんで、大学によっては訳読ないところもありますよね。ただ大学によっては訳読ばっかりなところもあって、いろいろです。面白いなと思ったのは、大学入試のシーズン1月とか2月、3月ぐらいまでかな、ヤフーで、大学入試速報みたいのがあって、有名大学だけですけど、大きいところ、早稲田慶応とか東大京大とか、もっとありましたけど、大きいところの大学の入試問題、ヤフーで PDF で見れるようになってて、それで結構私大学入試の試験とか、さーっとですけど、目を通したんですけど、同じ大学でも学部が違うと入試問題全然違っていて、例えば慶応大学の文学部なんかは、次の部分を和訳せよみたいなのばっかりで、何この訳読中心すごいなと思ってたんですけど、慶応ってこんなんだと思ってたんですけど、でも慶応の法学部見たら日本語一切書いてなくて、英語を英語で読んで英語の質問に英語で答えるみたいな試験で、すごいと思って、まあ同じ大学でも、まあ、作る先生の考え方によって入試問題って全然違うんですよね。で入試問題がなんていうか、高校生のどういうのが入試に出るかで、どういう準備をするかっていう、その入試のためにどういう準備をするかっていうのが決まってくるんで、大学はそういった意味で大学入試っていうのは高校の英語教育にすごい影響を与えますよね。文部省の、戦略構想よりも大学入試をどうするかで、高校の英語教育って結構大学の先生方、操作といいますか、できると思うんですけれども、まあ、でもなかなか大学の先生って言っても皆さんいろんな考えのお持ちの方がいて、どれが正しいとかどれが間違ってるとかないですからね。それぞれ皆さんお考えをお持ちで、なんだろう、例えば自然科学の分野だったら割と実験して、ほら私の定理が合ってるでしょみたいなのが科学実験して、物理とか科学だったら実験して答えが出るんですけど、英語教育ってなかなかそういうの難しいんで、答え出ない。訳読がいい、訳読はダメ、 両方の考えの方がそれぞれいて、うん、私は個人的には薬毒は嫌いです。やめた方がいいと思います。でもまあね、斉藤義美先生の話とか聞くと、まあそうだな、それは一理あるなっていう面もあるんで、なかなか難しい問題ですね。答えが出ないと思います。そんなところでよろしいでしょうか。では次、5番オルファさん、神崎先生こんにちは、いつも楽しくためになる放送ありがとうございます。先日音読テキスト用にスパイス寿司バー本を購入しました。ありがとうございます。今ちょうど、キャンペーンをやっておりまして、まあ、キャンペーンというかブログに毎日紹介を載せていって、今残り2冊になっていますので、ご興味のある方は急いでお買い求めください。急いでって言われるんですけど、結構ね、本屋さんに置いてないんですよね。なんか売り切れちゃったのか、売れてるのか、本屋にない、あんまりないっていう、本屋に行ったけど見つからないっていうのを声をよく聞きますので、Amazon ではあるんですけど、あと残り2冊です。まあ、ちょっと例えば、売り切れたら入荷すると思うんですけどね。ちなみに、寿司バー本というのは、正式タイトルは、スティーブ、今夜寿司バーにご案内しましょうという、もう私がダンと一緒に作った、本です。日本の食文化に使って、ついて語る本です。今は私のブログのですね、一番最新記事の一番下のところにリンク貼ってありますので、興味がある方はそちらご覧いただければと思います。まずユニット1から10についてリスン&リピートシャドーイングする予定です。素晴らしいですね。音読する前に文意の理解とともに構文を確認しています。その際いくつかよくわからない点がありましたので、この場を借りて質問させていただいてもよろしいでしょうか。大歓迎です。こういう質問は大歓迎ですので、皆さんもですね、私のテキストだったら私手元にあるんですぐ取れるんで、で自分で作ってる本なんで よく知ってるんで答えやすいです。違うのだと、まあ、分かる範囲では答えられますけど、違う方が書いた本だと分かる範囲では答えられますけど、ものによってはね答えられないのもありますんで、私の自分の本だったら全部答えられますんで大丈夫です。大歓迎です。まずユニット1の2行目ですね。ユニット1、2行目、I was expecting anyone waiting here at the airport for me。 この文章では過去進行形で表現していますが、現在完了形や過去完了形でも良い気がしますが、意味合いは大きく変わるのでしょうか。おそらくエクスペクトする状況がある期間継続したことを表現したと予測されますが、なるほどね。継続ですかね、 I was expecting は、I didn't expect anyone. I wasn't expecting anyone. そうですね、おっしゃる通り継続のニュアンスが出ていますね。現在完了形と過去完了形はちょっと変だと思う。今はもうこの時点ではエクスペクトはしてないんで、現在完了形はちょっとおかしいですね。過去完了形も過去完了形使うときはなんか過去の2つのことが必要なんで、過去に2つのことがあってこっちよりもこっちの方が古いっていうのを表すときが過去完了形なんで、過去完了形もおかしいんですが、まあ、可能性としては普通の過去形、I didn't expect ったらいいような気もするんですけどね。
まあでも、ここ進行形が臨場感があっていいのかな。 I was expecting I wasn't expecting、うん、多分過去形は普通の I didn't expect でもいいと思います。過去進行形か過去形ですかね、文法的には。I haven't expected. I haven't expected anyone. I haven't expected anyone. I haven't. あ、そうか、それが I haven't.あ、否定形だからそっか、今、うん、微妙ですよね。現在完了形もいいのかな。 I haven't expected anyone。 もうどうだろうな、現在完了形の否定形って、そうか、なんか経験を表しますよね。経験だったらそういうことはしてないっていうので、うん、微妙ですね。現在完了形 I haven't expected anyone。This is a pleasant surprise. Someone holding a sign with my name on it. I wasn't expecting anyone letting me at the airport for me. まあ、ここで言いたいのは、ここが現在、あ、ここが過去完了形になってるのは、この expecting っていうのが継続しているっていう、そのこと全然思ってなかったいう、そういうそのエクスペクティング、まあして、この場合はしてなかった、してなかったっていうのがある期間継続していたっていうような意味を表してますよね。その I wasn't expecting、 I wasn't expecting っていう状況の中で、あ、あそこに人がいたっていうに気がついた。あ、俺の名前持ってるサイン、俺の名前のサイン持ってる人がいたっていうのを気がついた時、その wasn't expecting、 wasn't expecting、 wasn't expecting っていう状態が継続してたっていうか、まあ、wasn't expecting の状態の時、そのサインを持った人を見つけたっていう、そんなようなニュアンスですかね。なるほど。これはあれかな、この I was expecting って言ってるのは、その、Someone holding a sign with my name on it。 それを空港で見た瞬間のことを言ってるんで、ちょっと前のこと
なんで、もう過去なんで、wasn't expecting。っていう微妙な時間のズレがあるのかな。そんなところでよろしいでしょうか。なんでそのなんて言いますか、そのサインを見たっていうのが一点ですよね。でそのサインを見た なんかその自分の名前が書いてあるカードを見たっていう人、あ、持ってる人を見たっていう、なんて言いますか、時間軸上の点、その時に継続的って言いますか、継続的かに行われていたことが not expecting なんで、っていうような意味を表してるんじゃないですかね、この場合は、というような気がします。はい、ユニット1の11行目、Now, today, we'll be taking the train into Tokyo, and then I'll show you the accommodation we've arranged for you. ああ、なるほど。この文章では未来進行形と未来形を使い分けているようですが、どちらもその日の予定を表現していると思いますが、時制を変化させるのはなぜでしょうか。いい質問ですね。未来進行形って私の感覚では現在進行形と同じで、現在進行形って未来を表しますよね。でそれをフォーマルに言ってるのが未来進行形というふうに私は捉えてます。なので必ず起こる、もう絶対起こること、で現在進行形で未来こと言えるじゃないですか。ニュアンス的というか、使い方的にはそれと同じで、もうこの Taking the train into Tokyo っていうのはもう絶対起こる、多分もうチケットとかも買ってあるぐらいの感じ、です。でそれをじゃあなんで現在進行形じゃないかって未来進行形なのかって言ったら、まあ、ちょっとフォーマルにしてる、いう感じですよね。新幹線乗るとWe will be stopping at Maihama. This is Nozomi Super Express train bound for Tokyo. We will be stopping at. そういう場内アナウンスとかで、もう使われますけれども、それ絶対起こることですよね。そういうニュアンスがあります。で、普通の未来形というか、will は、まあいろんな使い方ありますけれども、まあよくなんて言いますか、文法書とかで出てきてる、グラマーインユースとかに出てきてることだと be going to と will の違いっていうので、 be going to はまあ現在進行形みたいなニュアンスで、be going to とつまり同じような感じで絶対やるっていうことが分かってると。でそれに対して Will はその場で思いついたことだったね、スポンテニアスアイディアっていう説明とかがあって、まあ大体大雑把にはそういうふうに分けることできると思うんですけども、まあ厳密にそういうわけではなくて、まあ同じような感じで使われてってる時もある。この場合だったら I'll show you the accommodation we've arranged for you、I'll be showing you というような、この場合だったらでも I'm going to show you でもいいような感じしますけどね。 時勢を変化させるのはなぜでしょうか。なんだろう、ちょっと個人的だからかな、Will be taking the train into Tokyo って言うと、なんかもうトレインのスケジュールできっちり、スケジュールがフィットされてますけど、show you the accommodation っていうのはこの人の意思でできることだから、ちょっとまあそういった意味でなんて言いますか、カチカチって決まってることではないっていう、そんなニュアンスもあるのかな。あんまり厳密に使い分けてないんじゃないですかね、ネイティブもその辺は。大まかな決まりっていうのはありますけれども、使う方はそれほど厳密に文法書に沿った使い方してるわけじゃないんで、これなんか、注意でアクリレーションで。これなんかもうすでに決まってることですからね。その時思いついたことは will で、すでに決まってること、プランとなったのは be going です。be going という使いますよっていうふうな文法書の説明にのっとれば、これなんかは be going to じゃなきゃいけない、ような文章ですけれども。そういった使い方じゃないのもあるという。結構フレキシブルですよね、この辺の未来に関する表現って。よろしいでしょうか。ユニット、待って、時勢を変化させるのはなぜでしょうか、言いやすいからじゃないですかね。多分あまり意味的にどうこうっていうよりも、その方が言いやすいからとか、そういうのも、なんて言いますか、会話だと大事になってくるんで。はい。そんなところでよろしいでしょうか。次、ユニット8、1行目。ユニット8、1行目ですね。シェフ荒垣、Who do you think is the most important? What do you think?is the most important of the Japanese diet. What do you think イカが平常分とならないのはなぜでしょうか。ああ、これはですね、質問が、これは質問自体は、What is most important part of Japanese diet? っていうのが質問で、Do you think? っていうのは、なんていうか、挿入句ですね。なんで Do you think は余計なものっていうふうに考えてください、質問はこれは What is the most important part of Japanese diet? なんでこれ例えばですね、 He asked meWhat the most important part of Japanese diet is みたいになりますけど、それとは違う使い方ですね、これは Do you think が挿入句として入ってるんで、この質問の一番のなんていうか聞きたいことは What is the most important part of Japanese diet? Do you think? みたいな、感じなんで、語順はですね、なんていうか普通の疑問文の語順になります。はい、よろしいでしょうか。 増えてきて6番当たり見花クラッカーさん、おはようございます。前にお話しされていた関係の制服ニックはいつから開始されるのでしょうか。あ、すいません、今ちょっと余裕がなくなってしまって、スケジュールがですね、時間的にちょっとやばい状態になってしまって、関係の制服ニックやりたいんですけどね、いつからできるかな。ちょっと今絶対終わらせなきゃいけない5件の本なんですけど、本当はもう8月に終わってなきゃいけない仕事がまだ終わってなくて、それをとにかく終わらせないことには何もできないので、次もちょっと詰まっちゃってるんだよな。今月は無理ですね。10月11月、年明けぐらいからかな。1月からやりましょうかね。はい、やりたいっていう希望はあるんですけど、なかなかトーフルも受けたいんですけどね、トーフルも受けようと思ってて全然受けられてないですね。時間の使い方が下手なのかな。そのうちやりますんで、期待しててください。当たり見裏のクラッカーさんも関係貢献になるでしょうかね。7番新東京都民さん、おはようございます。今日は雨だと思っていたらこちらは晴れていますね。そちらの天候はどうでしょうか。こちらも晴れてます。昨日の夜は台風すごかったですけど、今は晴れてます。ところで今ウルトラ語彙力主義の2週目の勉強に入っていますが、現在効果的な勉強を模索中です。1週目は TOEIC スコアアップを目的にしてましたが、2週目は会話として自然に88ユニットのスクリプトが話せるのを心がけて、音声ファイルを使用して感情を込めながらリピートしています。ああ、いいですね。この間電車で口をパクパクさせていたら気持ちを悪がられました。なんで2週目は海外でもウーゴのセンテンスが通用するかという視点で頑張ってみます。もちろん来週のトイックも頑張ります。頑張ってください。よろしくお願いします。あ、そうだ、トミーさんあれだ、トイック後のラジオもよろしくお願いします。またやりますんで、あとでそうだな、メール出しますね皆さん。大輔さん、はい、神崎さん、It's muggy and sunny today, isn't it? I have heard that it is useful to readBible and Mother Goose to understand English. Did you read them with appreciation? Thank you for your response. Regardless. Bible. I have a copy of the Bible. When I was doing English literature course in England, my teacher recommended my teacher said,She said, she recommended the Bible because in order to study English literature, if you know the stories in the Bible, because there are a lot of references to the Bible. So Greek mythology, and the Bible.Are very important to study English literature. So, well, if you want to understand English literature, it's a good idea to read the Bible. But if you want to understand modern English, practical English, then the Bible is not very important. Well, it's an interesting story. So, as a story, maybe interesting.Mother Goose, I've never read Mother Goose. Some of the textbook has some passages from some excerpt from Mother Goose. So, well, I know a couple of things, but yeah, it may help. I don't know. So, I don't know about Mother Goose. about the Bible, I have a copy, and stories are interesting. Yeah. There are a lot of different versions. I got one by I got very old edition of Bible called King James edition. It was published in the 17th century, and it was written in the same period as Shakespeare, so the Shakespearean language was interesting. Yeah, that's it. Yeah, maybe. Mother Goose would be interesting too. I didn't have a chance to read it, but yeah, if you have a copy, yeah, try, and if you like it, you read it, and if you don't like it, you don't have to read it more. Okay. Number 9, Sanbashiro Jiro-san.英語教育シンポジウムに参加して楽しかったです。白うさぎさんは懇親会で三浦先生と斉藤先生の著者にサインをしてもらっていました。ああ、そうなんだ。拙者も斉藤先生にご挨拶できました。日本語で書かれたおすすめの文法書は、表現のための実践ロイヤル英文法だそうです。ああ、これを3、4週やればバッチリですよ、とのことでした。ランドフカークも上げていました。勢いで買いましたが、これは値段も高いし、おすすめできません。あ、ランドフカークは持ってるかな。Randolph Kirkwa, a student's grammar of the English language. Sidney Greenburn, Randolph Kirk という本を持っているのですが、これ、a student's grammar って書いてありますけど、これ、この students は英語学習者という意味ではなくて、英語学を専門としているネイティブスピーカーの学生という意味で、英語の文法書をなんだろう、これはテンプルで、グラマーの授業を取った時のテキストで書ったんですけど、英語学習者向けじゃ全然ないですね、はい、ああそうなんだ、斉藤先生表現のための実践演文法をおすすめなさってたんですね。ロイヤル英文法、ロイヤル英文法、私は普通の、なんて言いますか、普通のやつですか、メインのは持ってますけど、まあ何か調べるときにはいいかな。1800円ですごい厚いんで、まあ、お得感はありますよね。まあ、斉藤先生とはお話できなかったな。津田先生とは先ほどお話した、筑波大学の津田先生とはお話ししたんですけどね。サンバシロジロさん、この間どうもありがとうございました。名古屋からわざわざ講演会のために出てきてくださって、あとそう、白うさぎさんと広前田さんと横浜の広さんと、あとあアーヒャさんもいらっしゃいましたね。なんかちょっとした慶応オフ会みたいな感じだったんですけど、自分の話聞けて面白かったです。そんなとこですかね。あら、聞いてる方が増えた。42人知らないうちに、さっきまで30人前だったんですが、後半になって増えてきましたね。 はい、ではですね、そんなことかな、今日は。歌のコーナー行きましょうか。今日はですね、フォン・マーレ、レデンプション・ソングというのを用意しましたので、フォン・マーレ、皆さん好きですかね。では、かけてみましょうか。 はい、こんな感じですね。じゃあですね、スクリプトを見ながら、少しずつ練習していきましょうか。Yes, there are boy, all pirates, yes, there are boy, all pirates, yes, there are boy.
Sold I to the merchant ships.
Sold I to the merchant ships. Sold I to the merchant ships.
Minutes after day to kind.
Minutes after day to kind. Minutes after day to kind. From the bottomless pits, from the bottomless pits, from the
bottomless
pits, my house was made strong. Is it the very strong? I don't know. My house made strong, made strong, made strong. By the hand of Almighty,
we powered in this generation, triumphant
you. We fought in this generation, triumphant
you.
Won't you help to sing?これあのスクリプトだと Won't you help me sing になってますけど Won't you help to sing to ですね、多分これスクリプト間違って Won't you help to sing These songs of freedom
is all I ever had Redemption songsDemption song Emancipate yourself from mental slavery
Emancipate yourself from mental slavery Emancipate 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 yourself from mental slavery Emancipate 難しい語ですね。私のブログの最新記事のところに辞書の訳を書いてましたけどもTo free somebody, especially from legal, political, or social restriction. まあ、自由にする。で、emancipate yourself から自分で自分で自由にする。そんな意味ですか。自己の解放みたいな感じですかね。From mental slavery.
Find ourselves
can free our mind.None but ourselves can free our mind.
Have no fear for atomic energy.
Cause none of them can stop the time.
How long shall they kill our prophets?
How long shall they kill our prophets?
While we stand.Look.
Why we stand aside and look. もうこのつながりが。Some say it's just a part of it. Some say it's just a part of it.
We got to fill the book.
しか聞こえないけど、ブックなんだ。
Won't you help to sing?
To sing ですよね。Me help me sing じゃないですよ。
These songs of freedom is all I ever had.
じゃあ都市で聞いてみましょうか。
Ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was ransomed by the end of the Almighty. We found in this generation triumph and three. Won't you help me?These songs of freedom is all I ever had. Redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy.Cause nothing can stop the time. How long shall we keep our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fill the book. Won't you help me sing? To sing, help to sing these songs of freedom
では最後に、一緒に歌ってみましょうというみんなで歌ってみましょうか、合わせてコンピューターの前で一緒に歌ってください。
all day to the merchant ships. Minutes of the day to come. My hand was made strong by the end of Almighty. We forward in this generation. Triumphant you, won't you hear the thing? These songs of freedom. So I have a redemption song. Redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. No matter ourselves can free our mind. Don't fear for atomic energy. None of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. Won't you help me sing these songs of freedom? All I have redemption song, redemption songs, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. No matter ourselves can free our mind. Whoa, I broke here for atomic energy. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. They got to fulfill the pool. Won't you help to sing these songs of freedom? All I have had, redemption song. All I have had, redemption song. Songs of freedom.
Songs of freedom. You know what, man? I'm not taking my breath. You know what I'm fighting to keep it out there. Music.
Make yourself from mental slavery. No more ourselves can free our mind. I'm not fearful of atomic energy. Make it just up the time. All along shall we be on the stand aside and look. Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the moment. Won't you hear the thing?
はい、今日はこのぐらいにしましょうかね。来週の日曜日、来週の日曜日にトイックですよね。なんで来週はトイック1日前なんで、そうですね、トイック受験直前アドバイスみたいなことをやりましょうかね。でその次の土曜日はちょっと予定が入ってるんで、マイミクゲムって、 三浦オフ会をやる予定なので毎日って言ってもね、あのミクシー最近結構力入れてやってるんですけど、毎日でも28人ぐらいかな、ミクシー皆さんよろしかったら、あの前ミク募集してますんで、クマっていう名前でやってます。あ、ちょっと貼っとこうかな。ミクシー申請してください。あ、申請というか、メッセージください。どうかな、増やしそうとしてるんですけどね、前向くなかなか増えなくて、掲示板、じゃあ私のミクシーのアカウントを上げておきますね。それが、マイミク限定三浦オフ会が10月4日の予定なので、10月4日は放送なしということで、あれ俺の名前変だった。あ、そうだ、昨日ゆくゆく企画にメッセージ入れたら名前変えてやつ、まあいいや。11番は、あ、白うさぎさんからメッセージが来てるか。11番私の、ミクシーのアカウントなんで、もしよろしかったらマイミク申請お願いします。白うさぎさん、神崎先生さん、田代二郎さん、おはようございます。整体から戻ってきました。整体通っていらっしゃるんですね。今から聞き始めました。慶応大学のシンポジウム楽しかったです。ありがとうございます。日本人の英語達人はとても流暢に深い議論ができるのでは、できるので、とても羨ましかったので、第二言語で深い議論ができないのは、母語と第二語が頭の中で混乱している、第二言語の習得が不完全であるかと思いました。仕事上どうしても回答しなければいけない場合は、多少時間がかかっても日本語でじっくりと論点を整理して考えてから英語で話す、もしくは書くようにしています。先日のシンポジウムの二次会で斉藤義雄先生にも、英語で深い議論をするためにはどうしたらよいかを質問すると、英語で書いた内容を日本語で深く考え、英語で聞いた内容を日本語で深く考え、英語で素早く回答する、そのためには日本語の思考回路、思考連動力を鍛える、会話ツールとしての英語力をつけるが必要だ、との回答でした。英語圏の土壌で勝負しなくても日本語を利用して頑張れればなんとかなるんだなと思いました。ではまた。ああ、そうですか。いや、私ダメなんですよね。英語で聞いた内容を日本語で深く考えると英語が出てこないんですよね。今も今日のって日本語でやってて、たまたま英語で喋ったとこもありますよね。英語が出てこないんですよね。全部初めから英語で喋ったらもうちょっと英語うまいんですけど、今日英語で喋ってたところ、まあもともとそんな私もネイティブみたいには喋れないんですけど、多分大輔、あ、ゆおりさんの質問と大輔さんの質問英語だったんで英語でお答えしましたけど、多分ねめちゃくちゃな英語だったと思います。それはなんでかっていうと、この番組基本的に日本語でやってるんで、日本語でずっと考え、まあなんていうか日本語の回路使ってて、急にパッて英語だったかなっていうのもあると思うんですよね。ちょっとすいません。
はい、こちら宛てに楽器3つ届いてます。
はい、
インコンカタイプお願いします。
はい、
あ、大丈夫ですよ。2年で、大丈夫です。2年で、お願いします。あ、場所は、そういう感じです。はい、はい、はい、ありがとうございます。
英語で聞いた内容を日本語で深く考え、英語で素早く回答するって、うん、す
ごいスキルだなと思って、私はできないですね。斉藤義文先生できるのかな。なるほど、まあ、いろんな考え方があると思いますけども、白崎さん、斉藤先生のお話を聞かせてくれていただいてありがとうございました。私、斉藤先生とはお話、直接お話できなかったので、日本語の思考論理力、思考論理力って日本語とか英語ってあるんですかね。あるのかな。考えてるときってやっぱ日本語で考えてたり英語で考えてたりしますよね。感じるのは日本語関係ないんですけど、綺麗だなとか美味しいなとかそういうのは言語は関係ないけど、なんだろう、言葉を組み立ててる、言葉を使って思考してるから日本語なのかな。そうするとでもそれを英語に変えるっていうのはなかなか難しい作業だと思うんですけどね。というわけで、あれ何の話してたっけな。あ、そうだ、ミクシーのミクシー募集してますんで、募集してますっていうか毎ミク募集中なんで、もし欲しかったら皆さん毎日お願いします。ミクシーはね、あんまり、料理ブログやる予定だったんですけど、料理の、写真とか載せて、で、どうやって作ったとか書こうと思ってたんですけど、料理してる暇ないんで、一応なんか食べたもの載せてるんですけど、例えば、かぼちゃふかしって食べたで、かぼちゃの写真載せてあるだけとか、うな丼食べてとか、うな丼の写真とか、全然料理してないんで、料理ブログにはなってないんですけど、まあ、英語でちょこちょこメッセージしたり、してますんで、もしよろしかったら、ミクシーのアカウントない方、連絡いただければ、ミクシーご招待しますんで、そうだな、ミクシーアカウントない方は私のブログのコメント欄にでも入れていただければと思います。そうだ、来週はそれで TOEIC 直前アドバイスという TOEIC 直前アドバイスでやりますけど、その次もダメだ。10月11日にまた英語のシンポジウムがあるんですよね。どこだっけな。10月11日に、この間の9月15日の英語のシンポジウムは、その文部省の出した英語が使える日本人育成のための新構想、戦略構想に反対している方々の集まりだったんですけど、それを推進する側の、まあ、なんていうか、いわば全く逆の立場から、方々のですね、推進派の方々のシンポジウムがありまして、ちょっとそれまた、リンク貼っておきますね。こちらはなんか、パネリスト的にはあまり有名な方いらっしゃらないんですけど、大津先生となんか激しく論争をしてらっしゃる菅正孝調査官、文部省の調査官の方ですが、彼がお話しするので面白いかなと思って。あ、違うわ、これは18日だ。10月18日ですね。リンク貼っておきます。Thank you. 興味がある方は根城大学ですけれども、あれ11日何かあったんだよ、なんだっけ、あ、テンプルのあれか、ちょっと待ってください。11日はね、テンプル大学で、これも一般の方入れるんですけれども、ウィークエンドセミナーっていうのがあって、10月11、12日、カナダからですね、メリル・スウェインという、有名な、なんて言いますか、英語教育の世界では有名な、方がいらっしゃって、去年、上智大学に来た時に彼女の講演を聞きに行ったんですけど、書き込み、あと11分お願いします、お待ちください、ね、ちょっと、あ、白うさぎさんお返事くれた、ありがとうございます。14番白うさぎさん、例えばある専門分野を英語で集中して勉強した場合、その分野は英語で理解しているので英語で回答する方が楽かもしれません。ああ、そうですね。それ以外の幅広い分野で論議を深めて行うとすると、私の場合英語では利用できる言語が少ないので日本語で思考する方がいいみたいです。ああ、なるほど、そういうのはありますよね、うん、日本語で思考するとでも英語がなかなか出てこないんじゃないですかね。どうですか、日本語で思考していて私それを英語で言おうとすると英語が出てこないんですけどね。私だけなのかな。それは通訳のトレーニングをしているときに英語を聞いてわかるけど日本語が出てこないんで困ったんで、日本語で理解しようとして日本語モードで英語を聞いてると今度は英語が理解できないっていうのがあって、ああ通訳向かないなと思ったんですけど、まあそういうのも器用不器用とかあるのかな。そういう日本語英語の切り替えがパッパッてできる方もおそらく通訳の方なんかはその切り替えやってらっしゃるんで、まあ、できる人はできるんでしょうね。はい、千代崎さんありがとうございます。書き込みまた多重書き込みになっちゃった、なんだろう、あ、入った入った。なんで、あ、立て続けになんかいっぱいあるな。11、18、あ、25日もなんかあった。10月25日はですね、あれだ、東大の大学院の入学説明会、入試説明会かに行こうと思ってるんですけどね。10月ラジオなしかな。土曜日ちょっと忙しいですね。日曜日やろうかな。どれかな、これだ。10月25日はですね、大学院のここで最低準備じゃないかな、の入試説明会があってそれに行く予定なんで、ちょっとあれかな、
10月とちょっと土曜日予定が全部埋まってますね。10月はできれば日曜日にできたら、5は大丈夫だな、11はダメだな、あ、5、12は大丈夫か、26TOEICですよね。10月はすみません、5日の日曜日と12日の日曜日にラジオやりますので、土曜日ではなくて、日曜日に2回で、19日はメルビス・ウェインの、一応2日あるんですけど、2日目どうしようかな、ちょっとわかんないけど、一応メルビス・ウェインのに行く可能性が高いんで19日はなしで、26日は、TOEICがあるんで、教育後の、ラジオ、当日の問題の好評番組ですね、あれまた増えた、なんだろう、もう番組終わりに近づいてるのになんか復活してくださった方いて、今先ほどあの歌歌大概歌うとみんな消す方が多くて、皆さんお気に入りになる方が多くて、さっき一時期35とか6まで下がったんですけど、また今再び40まで増えました。白うさぎさんが書いてくれたからかなありがとうございます。今40人の方にお聞きしていただいてますけど、うん、そうですね、10月はそんな感じで、日曜日普通の放送2回に、TOEIC 後の興行番組、TOEIC の当日夕方7時からやります。土曜の放送はなしということで、ご了承ください。で、来週は土曜日は TOEIC 前の直線アドバイス番組で、日曜日は7時から、多分前回のメンバーの方皆さん来てくださると思うんですけど、すいません今確認してないんで、ジェイさん、つねのさん、森哲さん、ハマーさん、トミーさんをお招きして7時から9時まで2時間の興行番組やる予定なんで、その告知は追って、ブログでしますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。では今日はそのぐらいにしましょう。エンディングテーマをかけます。エンディングテーマ中ですみません。今メッセージゴンタさんからいただいてたんで、今ちょうど気がついたんで、すみません、エンディングテーマをかける前に12番のゴンタさんの質問、非常にいい質問してくださったんでお答えしたいだと思います。もうみんな切っちゃったかな、あ、3人切った37人の方に聞いていただいております。トーイックブリッツレディオです。12番ゴンタさん、神崎先生おはようございます。今から聞き始めました。今私はウーゴの音声レッスンで勉強しています。とても良いレッスンで感動しています。 ありがとうございます。嬉しいコメントですね。自分の持っている英語の CD もウーゴの音声教材のようにアレンジしたいのですが、先生はどのように音声教材を作っているのか教えてください。質問に間に合いますか。間に合わなかったらまた質問します。ギリギリでごめんなさい。間に合いました。音声教材なんですけど、私はですね、オーディシティという、ファイルを使っていて、ちょっと待ってください、今入りますね。どれかな、検索すればいいかな。 オーディシティっていう無料の、なんていうんですかね、音声編集プログラムがありまして、これを使ってやってます。で、これはですね、MP3 形式の音声ファイルに対応しているものなんで、まあ大概教材についてる CD って MP3 形式になりますよね。なんで多分その辺は大丈夫だと思うんですけど、掲示板の今一番下のとこに、貼りました。で、そうだ。で、編集した後、それをまた MP3 形式で保存するときに、ラメファイルが必要なんで、そっちのラメの方もですね、ダウンロードする必要があります。まあ、ラメで検索していただくと、いろんなとこで出ると思うんですけど、なんかね、それが入ってないと、そのオーディシティで編集した音声の情報を MP3 にすることができないので、そのままオーディシティのままだと、まあ、コンピューター上では聞けますけど、なんていうか MP3 プレイヤーとか聞けないので、音声ファイルには普通の音声ファイルにはできないので、そっちのラメもダウンロードしてですね、戻すという感じですね。はい、結構ですね、あれ編集って めんどくさいんですよ。ウルトラ語彙力主義ワインレッスン15分とか20分ですけど、あれ作るのに、まあ、話してるのもあるからあれなんですけど、あ、1本1時間以上かかってますからね、うん、全部作るのに88時間、100時間ぐらいかけてますんで、使っていただけると非常に、嬉しいです。またメール来た、メールじゃない、メッセージ来た。サンバさん、某調査官とはこの菅さんのことですかね。そうそうそうそうそう、サンバさん、大津先生の発表の中の、なんかハート型のマークの中に顔があった人の写真覚えてますか。ハート型の切り抜きで顔があった、で、バッテン印とか後で付けられたあの写真が、その、官庁作家です。19番、おはようございます。今聞き始めました、先日はありがとうございます。トイック頑張ります。私も、目白大学の英語シンポジウムに行く予定です。そうですね、面白いかもしれません。まあ、パネリストの方見る限りは、慶応の方がなんか豪華メンバーっていう感じなんですけどね、ちょっと行ってみないと内容はわからないですね。はい、ということで、失礼しました。エンディングテーマ途中でしたね。続きかけます。 はい、それではこの辺で終わります。お聞きいただきありがとうございました。皆さん良い週末をお過ごしください。 Have a good weekend.